テモテへの手紙第1、1章の17節をお読みいたします。テモテへの手紙第1、1章17節。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。テモテへの手紙を書いたパウロは、実績十分の人生を送った人でした。その生涯を通し、多くの人々をキリストへと導き、エーゲ海一帯に教会を建て、多大なる功績を残しました。しかし、その最晩年に、パウロがローマの獄中から送ったこの手紙にあったのは、自分の功績ではなく、神を褒めたたえるその言葉だけでした。17節はこう記します。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。その生涯を通してパウロが述べ伝えた神は、朽ちることのないお方でした。手紙の受け取り人であるテモテは、エペソの教会を任されていましたが、その町には、アルテミスという女神が祀られていました。その神殿は長さ130メートル、幅67メートルもあり、建物全体は長さ18メートルの白大理石の柱127本によって支えられていました。古代ローマの歴史家は、このアルテミスの神殿を世界七不思議の一つに数え上げてもいます。しかし、どんなに立派な神殿であっても、やがては朽ち果てます。現に今エペソの町に行ってもそこには何も残ってはいません。これに対しパウロが述べ伝えた神は朽ちることのない神でした。17節、すなわち朽ちることなく。パウロが述べ伝えた神は朽ちることがありません。なぜならその神は目には見えないお方だからです。17節はこうも記します。すなわち、朽ちることなく、目に見えない神に。エペソの神殿の奥には、女神アルテミスの巨大な像が安置されていました。でも、それを取り囲む神殿と同じように、アルテミスの像もやがて朽ち果ててしまいました。剛速球もやがて失速し、地に落ちるように。火口から噴火した溶岩がやがて冷えて固まるように、美しいものもやがてその美しさを失っていくように、目に見えるものはいつの日か必ず朽ち果てていくのです。たとえそれが大理石の神殿で包まれたアルテミスの像であっても。ところがパウロが信じ、パウロが述べ伝えた神は決して朽ちることがありません。なぜなら聖書の神は目には見えないお方だからです。17節、すなわち朽ちることなく目に見えない神。朽ちることなく目に見えない神は同時に唯一の神でもあります。この世の人々は八百万の神々を拝みますが、それらは皆目に見える神であり、やがて朽ち果てる神です。朽ちることなく目に見えない神は聖書の神ただお一人というわけです。そしてその神を死を目前にしてパウロはただひたすら褒めたたえるのです。17節、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。なぜパウロは自らの実績や功績ではなく神を褒めたたえるのでしょう。それはパウロが信じ、パウロが述べ伝えてきた朽ちることなく目に見えない唯一の神が世々の王だからです。17節、どうか世々の王、すなわち朽ちることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄光が世々限りなくありますように。世々というのは過去、現在、未来を指します。すなわち世々の王というのは過去も現在も未来も そのすべてに関与し、すべてのことを導き、収めておられるという意味です。この手紙を書いたとき、パウロは人生の黄昏時を迎えていました。まもなく、ローマ帝国の剣によって彼の命は露と消えようとしていたのです。そんな中、彼は獄中で自らの歩みを振り返るのです。するとそこには、忘れてしまいたい過去がありました。かつてサウロと名乗っていた時代、彼は教会を迫害し、キリスト者を捕らえることに奔走していたのです。前回の箇所、13節の言葉を借りれば、パウロは神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者だったのです。ところが神は、そんな荒れ果てた一人の男に目を留め、救い出してくださったのです。それどころか、かつて教会を迫害し、キリスト者たちを牢に投げ込んでいたはずのこの男を、神はご自身の使徒として召し上げ、彼を通し、多くの人々を救いへと導いたのです。静かに、牢獄の中で、これまでの歩みを振り返るパウロの心を覆ったのは、神に対する感謝でした。ただ憐れみによって私は罪と滅びより解放された。ただ恵みによって今の私は支えられている。そして慈しみ深い神の御手によって、これからも私は導かれていくのだ。ローマの獄中で死を待つパウロ。そんな彼を包み支えていたのは、神の恵みと慈しみでした。そして死を間近にしたそのパウロの心を包んでいたのは、神に対する感謝だったのです。17節。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく、目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。万葉歌人の一人山の上のオクラは、自らが病に伏せ死を目前にしたとき、こう歌いました。おの子やも、虚しかるべきよろずよに、語り継ぐべき名は立てずして。これといった名声も功績も残すことなく、私は死んでいくのだ。まるでこの世界に暮らす多くの人々の無念の声を代弁するかのようです。おの子やも、虚しかるべきよろずよに、語り継ぐべき名は立てずして。でも実は、後世に名を残す働きをする人も、そうでない人も、皆神の恵みと憐れみのうちを歩ませていただいているだけなのです。仮に誰かが何がしらかの功績を挙げたとしても、それもまた、ただ神が与えたに過ぎません。誰も自分自身を誇ることはできないのです。過去も、現在も、そして未来も、あの人の人生であろうと、この人の人生であろうと、そして私たち自身の歩みであろうと、そのすべてを収め、導いておられるのは神なのです。パウロが信じ、パウロが共に歩み、パウロが述べ伝えてきた、朽ちることなく、目に見えない、唯一の神は、世々の王として、そのすべてを収めておられるのです。つまり、たとえ私たちにどんな過去があろうと、神はそれを収めておられたということです。たとえ今私たちがどんな状況に置かれていようと、神がそれを導いておられるということです。そしてたとえ、これからどんなことが私たちの身に起ころうとも、そのすべては、神の御手の中にあるということなのです。朽ちることなく、目に見えない唯一の神は、確かに私たちと共にいてくださり、世々の王として、私たちの過去も、私たちの今も、そして私たちの将来も、そのすべてをすべ納め、導いてくださるのです。17節。どうか世々の王、すなわち朽ちることなく、 目に見えない唯一の神に誉れと栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。過ぎにし昔も来たるよよも、主は我が助けぞ、我が望みぞ。88番をもって神を讃えつつ、聖餐式の備えといたします。お祈りします。父なる神様、私たちには忘れてしまいたい過去があります。逃げ出したくなる、そんな現実があります。そして将来を思うとき、私たちの心は不安で覆われます。しかしあなたは私たちの過去のすべてを収めておられる王であり、今の私たちを支えておられる王であり、私たちの将来を導く、また司る王です。まさにすべてはあなたの御手のうちにあり、あなたがそのすべてを益としてもくださいます。私たちの人生など実に取るに足りないものです。何の功績も残すことなく、名誉も名も残すことなく、私たちの多くはこの世を去っていきます。しかしそんな私たちにあなたは目を留め、共に歩み、そんな者たちの過去も現在も、そしてこれからの歩みさえも祝福し導いてくださいます。何よりもあなたはそんな私たちのために救い主イエスをお送りくださいました。御子イエスは私たちのために十字架にかかり、私たちを罪と滅びより過去より解き放ってくださいました。そして今復活した救い主イエスはあなたの右の座にて私たちのために取りなしをしてくださっています。この瞬間も私たちの歩みを支えてくださっています。そしてその救い主イエスの御手に導かれ、私たちは将来に向かい希望を持って一歩一歩進んでいくのです。これから持たれる聖餐式を祝福してくださいますように。この聖餐式を通し、私たちの心をただあなたへと、また救い主キリストへと導いてくださいますように。ただ神に栄光があるように、かつてバッハは自らの作った曲のすべてにそう書き記しました。ソリデオグローリア。私たちの人生もまた、ただあなたの恵みと慈しみを覚え、ただあなたに栄光を期すものでありますように。私たちの唯一の救い主イエスの名により、聖霊の取りなしを通し、よよの王なる父なる神にこの祈りを捧げます。アーメン。